今週は藤沢市の落書き対策をテーマにお話を伺っていきます。藤沢市役所環境総務課から糠利谷智一さん、環境事業センターからは岩崎圭介さん、お二人にお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、お二人の現在の担当している事業について伺っていきたいと思いますが、糠利谷さんの今担当事業はどんなものを担当されているんでしょうか。
はい、廃棄物美化担当という担当で、海岸清掃や落書きなど環境美化に関する業務を担当しております。
はい、そして環境事業センターの岩崎さんは今お仕事はどんなことを担当されているんですか。
はい、主な業務は庶務的なものを担当しております。
環境事業センター内の庶務というと具体的にはどんなお仕事なんですか。
出勤簿の管理であったりですね、職員 の、 管理的なものをやっております。
はい、主にデスクワークが多いかなというところではありますが、現在その藤沢市の落書きの状況について何かこうリサーチをする手段というのはあるんでしょうか。岩崎さん教えてください。
今まで市内の落書きの状況や落書きがされやすい場所などが把握されていませんでしたが、藤沢市にはスマートチェックという制度があり、藤沢市職員の出退勤時や休日に道路に穴が開いていたり、公園の擁壁が崩れかけていたり等の維持管理上の問題がある箇所を発見した場合に担当課に連絡する制度があります。この制度を利用して5月1日から5月15日までの2週間に見つけた落書きや不法投棄などを調査してもらいました。またゴミ収集は藤沢全域を回っていますので、委託業者を含めゴミの収集を実施している際に見かけた落書きや不法投棄を調査しました。その結果、市内に約800箇所の落書きが見つかりました。
800箇所もの落書きがもう発見されているということですけれども、何かその発見場所について落書きされやすい環境など傾向というのは分かりましたでしょうか。
落書きされている800箇所を地図に落とし込みました。ラジオなので概要を説明すると、藤沢駅、辻堂駅などの駅周辺や江ノ島や海岸などの観光地、国道、県道や市道でも主要な道路での落書きがほとんどでした。住宅街等の落書きはあまりありませんでした。また対象物は道路標識や、歩道橋、ガードレール、電柱、電気ボックスなどが多いです。
ということで、多くの人が利用する場所に落書きも多いというところが傾向で分かっているんですけれども、このゴミ収集の時に落書きを消す作業をされていると聞いたんですけれども、そういった作業をするようになった経緯とか、作業されていて何か感じている点などがありましたら教えてください。
2020年のオリンピック・パラリンピックのセーリング競技が決まったことや、江ノ島をはじめとする観光地として年間1000万人の観光客が訪れる藤沢を気持ちよく過ごしてもらうことや、落書きがされることで人の目が行き届いていないかと思われ、より大きな犯罪につながるケースもあることから、今回落書きされている場所がスマートチェックで特定されたこともあり、収集業務終了後毎日範囲を決めて落書きの消去業務を実施しました。一方で、消去していると市民の方から頑張ってやありがとうという励ましの言葉をいただき、励みになっております。
はい、ありがとうございます。地域をめぐるお仕事をしているからこそ発見もできるというところで、実際に消去活動にも手を加えてくださっているということですね。そんな中ではありますが、先日6月28日の日に第1回目を迎えた藤沢市の落書き消し隊決起集会というのが行われました。当日の様子、糠利谷さん教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、当日は、29団体202名の方にご参加をいただきまして、片瀬東浜会場と片瀬西浜鵠沼海岸会場に分かれて落書き消去活動を実施いたしました。作業内容は2つございまして、1つ目が、見晴らし台に書かれました大きな落書きをペンキで塗って消す作業で、もう1つがですね、手すりやベンチ、看板や標識などに書かれた落書きやシールを溶剤で消したり剥がしたりする作業でございました。皆様のおかげで、11箇所の大規模な落書きをはじめ、多くの落書きを消去していただきました。 多くの皆様にご参加いただいたおかげで想定していたよりも早く終了いたしまして、達成感も味わっていただけたのではないかというふうに思っております。第1回目のイベントでございましたけれども、落書きをなくす第一歩になったのではないかなというふうに思っています。
当日は非常に暑い一日でしたけれどもね、多くの皆様の力添えで綺麗な街にまた生まれ変わってきているようです。この他にも藤沢市の落書き対策、どのようなことを実施しているんでしょうか。
はい、市役所内で落書きに関係する各課と連絡会議を開催するなど、落書き防止対策を進めるとともにですね、市民の皆様へもリーフレット広報、それからホームページで啓発活動を行っております。平成25年度からですね、落書き対策がスタートしたのですけれども、街に出て落書きを見つけてみますと、市の管理外の公共施設にも落書きが多いことが分かりました。例えばですね、警察の信号機や、標識、東京電力の電柱やトランスボックス、それから NTT の電柱ですとか、県の歩道橋やガードレールなどでした。今まではですね、こういった他の機関が所有管理する公共施設については管理者の方にですね、消去のお願いをしていたんですけれども、消去までに時間がかかってしまうとさらなる落書きを招く危険性がございまして、今年度からは警察ですとか東京電力さん、 NTT さん、県の各課と協議いたしまして、他機関の所有管理する公共施設の落書きも市の方で消去するということにいたしまして、落書き消去の迅速化を実現いたしました。警察や県には環境事業センターをはじめ市の方で消去いたしました落書きのデータを取りまとめて毎月送付しておりまして、多発箇所のデータをですね、パトロール等に役立ててもらっています。また民間施設の落書きについては所有者、施設管理者の方に被害届の提出ですとか迅速な消去をお願いしております。
このように地域のさまざまな団体が連携するということも大事になってきますね。そしてこの後の展開や目標についてそれぞれ伺っていきたいと思います。ぬかりやんさんの方はいかがでしょうか。
はい、神奈川県ですとか、警察さん、それから、各企業さんなどの関係機関と市民の皆様と連携を取りながら落書き消去活動に引き続き取り組んでまいりたいと思っています。消去するだけではなくてですね、落書き多発箇所に落書き防止ステッカーを貼ったりですとか、あと絵を描いたりすることで、落書きを防止したり、またパトロールの実施など予防活動にも力を入れていきたいというふうに考えています。また民間施設への対応策も今後検討していきたいというふうに考えております。
はい、そして環境事業センターとしてはいかがでしょうか。
はい、現在スマートチェックで見つかった落書きは6月中に500件消しました。4月中には標識や電柱など公共施設に書かれた落書きはすべて消去していこうと思っています。
まだまだ消去活動は続いていくというところでありますけれども、まちづくりのためにぜひ今後ともご尽力いただきたいと思います。それでは改めて最後にこのラジオをお聞きの市民の皆様へメッセージをお願いしたいと思います。それでは最後は環境総務課の方から締めてください。
はい、住む人も訪れる人も気持ちよく感じられる藤沢にするため、藤沢市の落書きをゼロにすると撲滅していくという思いで、今後も取り組んでいきます。落書き消去イベントについても今回は海岸で実施しましたけれども、今後さまざまな場所で開催していきたいと思いますので、一人でも多くの方にご協力いただけると幸いです。
はい、ありがとうございました。これからも落書きのない街づくりを目指して、皆様のお力を添えていただければと思います。今日はぬかりやさんと岩崎さんのお二人にお話を伺ってきました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。